ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ2月6日火曜日なんですけども、まあ大谷大学は今入試ね、真っ只中というところなんですけども、赤澤先生は入試に携わってると思うんですけども、何か入試のなんかありますか、エピソードか何か今回の。
そうですね、はい、去年はね、実は問題を作ってまして、
はい、
今ね、はい、解けない問題があるんじゃないかとか回答が間違ってるんじゃないかとか、ね、ニュースになってますけども、
某アニメのね、
うん、はい、ちょっとドキドキしてたんですけれども、はい、今年はね、試験監督をさせてもらってるんです。
はい、
ちょうど昨日入試監督担当日だったんですけども、
はいはい、
今年は初めて地方入試の担当をさせていただきまして、
はいはい、
いろんなところでやってるんですよ。金沢とか名古屋とか、
うんうんうん、
彦根とかね、うん、いろんなところでやってるんですけど、
はい、
高松とかもやってるかな、うん、僕は名古屋会場を担当で、名古屋もね昨日はちょっと雪降ってまして、
はい、
大変だったんですけれども、
うんうんうんうん、なるほど。もう名古屋に行かれたんですか昨日は。
そうですね、で、
はい、
職員の人とね、
うんうんうん、
本当に3人体制でやってたんですけれども、やっぱり ね居眠りしてなんか注意されたケースとかもニュースとかでねあったと思うんですけれども、だから本当にこう受験生も真剣にやってるんでね、こっちも集中してやらないといけない。
そうですね、まあ、このラジオも聞いてもらってもっと入りたいと思ってもらえる人がね増えたらいいんですけどもね、まあ、そんなラジオ番組もしていきたいです。
はい、
はい、この番組は皆様のからのメッセージをお待ちしております。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス075-432-5806。それでは1曲お送りいたします。 NMB48 で妄想ガールフレンド。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回のゲストはラジオミックス京都を運営する NPO 法人コミュニティラジオ京都副理事長太田光平さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。太田さんは実は僕ら の赤澤先生の授業の中で前期ですね、ゲストスピーカーとして来ていただいた時にもお世話になったんですけども、
はい、
お久しぶりです。
はい、
ご
無沙汰
です。今回はですね、ラジオミックス京都についてのことをいろいろ聞いていこうかなと思っているんですけども、
はい、
まず太田さんは設立準備から関わられていたそうなんですけども、まあ、どのような思いでこのラジオミックス京都というラジオ局ですねを作られたんでしょうか。
そうですね、このラジオミックス京都、本当はね内側の人間なのでこうやって、皆さんにですねこう今回お招きいただいてこうゲストにご出演させていただくのはなんか気恥ずかしい感じが
裏方だもんね。
裏方なんですよね。
うん、
で基本的にはその街づくりだとか、
はい、
まあ街づくりの中でも特にその参加型の街づくりというか、それとか情報が、まあ、この地域の中でも北区上京区を中心とした京都のエリアの中でもいろんな人が営みがあったりだとか、まあ、いろんな生活があるわけですよね。でそこでもう日々いろんな情報がこうあるんですけれども、もちろんそれがお隣さんには必要ない情報かもしれないし、でも実は必要な情報かもしれない、わからないですよね。ね、そうなると、なんていうのかな、 今までの情報の流通のあり方とか、配達の仕方みたいなのも徐々に実は年々年々変わっていってるような気がしている中でですね、この北上京区っていうのは特にそのまあどちらかというとね、あの住宅街がこう多い地域になりますけれども、うん、はい、実はまあ昼間はお仕事に出られていて夜戻ってきてという方もいらっしゃるし、お家でずっと子育てをされている方もたくさんおられたりだとか、少しその、中京区や下京区とはと違うその生活がいろいろある中 で、うん、でさらに大学もたくさんあったりだとか、文化的な施設もたくさんありますしね、歴史も長いんですね、
はい、
で、あのそんな中で生み出された人とか情報とかっていうのはですね、もっともっともうミックスされて、で新しいこう動きにつなげられたりなって、そういうプラットフォームのあり方のとして、まあ、ツールとしてのラジオみたいなことをが何かできないかというようなことで、実はいろんな方の思いがですねここに集結して、はい、ようやくラジオミックス京都が、誕生したというようなことなんです。なので私個人としては、あの特に問題、あのなんていうのかな、あのこのこういうラジオ局ができてもできなくても、
はい、
実はその生活にはか皆さん関係がないのかもしれないですけど、うんうんうん、こうやってできたことで実は変わったことも、もうここねまだ1年9ヶ月になりますけれども、はい、変わってきたことも多分あると思うので、
はい、
逆に後ほど僕から皆さんにですね質問したいななんていうふうにも思いますね。
あらら質問されるんですね。ちょっと心構えをしておきましょうね皆さんね、はい、先ほどのお話にもあったんですけども、まあ、ラジオミックス京都はまあ開局から1年9ヶ月が経ったんですけども、はい、まあ、現在はどのような手応えを感じていますか？
そうですね、はい、なかなかもう今の時代ですね、ラジオを自分でこうつけて毎日聞いてらっしゃるよって方はですね、はい、実は一定の層はいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、やっぱりそのラジオを聞くという習慣が徐々に徐々にその若い世代、ね、特に皆さん世代なんかは日常的に聞いてらっしゃる方ってずいぶん減ってきている、昔に比べたらね、
はい、
でそのラジオ局の運営の仕方であったりだとか広がり方だとかっていうのも、うんうんうん、昔とはまた違う今の使い方っていうのは多分あるなというふうに思っていて、
はい、
実はこの1年9ヶ月の間に最初はね誰も知らなかったんですよ、このラジオミックス京都が。で最初立ち上げたメンバー その周辺の方々は、あそういうラジオ局できるんだ応援するよって言って一緒にこう作ってこられた方たくさんいるんですけれども、
はい、
とはいえそれはまだごく一部の方々 でこうやって日々24時間放送している中でですね、またゲストの方にたくさんお越しいただいたりだとか、皆さんのように、学生さんたち中心に番組をずっとお作りになられたりだとか、
はい、
する中でどんどんどんどん今輪が広がって、で1年9ヶ月でようやく、あそういえばあそこにラジオ局あるよね、一回聞いたよとか、自分はゲストで実は行ったよなんていうような声もずいぶん増えてきましたよね。
はい、
なので、うん、そう考えると、まあ、当時とはまた違った新しい動きがまたここに、ね、関わられた方がですね、次こんなことしたいあんなことしたいという声が今ようやく出てきているところですので、そういうのを、ね、うまくこう取り込んでもっともっと広がりが出るようにラジオ、このラジオミックス京都をしていきたいなというふうに思います。
そうですね、もう北区の方でも本当この番組だけでも結構な数出ていただきましたね。
そうですよね、聞くところによると今日90回目らしいじゃないですか。
です90回目なんですよね、本当におめでとうという感じなんですけども、
ねえ90回ってなかなかね毎週こうやって、ねえ
続かない
ですね、毎週やるっていうのはなかなか大変ですよ。
そうですよね、まあ、僕らはまあ2チーム交代でやってるんですけども、
ね、う
ん、まあ、本当にもうねやりがいしかないラジオだなと感じてるんですけども、
やりがいしかないラジオ、
そうですよ本当にもうだって地域に出て、はい、
うん、
インタビューして、
はい、
もうその生の声ですよね本当に、うんうん、それを聞いて僕らが自分たちの言葉で発信していけるっていうのは本当にもうここでしかできないことだと思っているので、
なるほど、
はい、もう 2週間に1回のこのラジオがですね僕はすごい成長だなと感じているんですけども、はい、はい、まあ、僕の話は置いといて、まあそうですね、他の地域のコミュニティ FM の事情にも太田さん詳しいと思うんですけども、
はい、
まあ、ラジオミックス京都の特徴っていうのは、まあ、どんなところなんでしょうか？
そうですね、はい、このラジオミックス京都は特に、まあ、当初は大学と地域がこう連携をして、
はい、
もうせっかくねこの京都 この北区だけでもですね5大学、
はい、
上京区にももちろん大学はたくさんあって、
はい、
でそれ大学だけじゃなくて、中高であるとかいろんなその施設が学ぶ施設があるわけですよね、
はい、
でこういうなんていうのかな地域に、ね、こんだけ大学があるとか学生がたくさんお住まいになられてるっていうところは、はい、じゃあ全国見渡しても珍しい、
はい、
地域になるんです。でなのでせっかくこの大学の4年間ないし6年間なのかもっと長くいるのか分かりませんけれども、はいね、いらっしゃるのならば、ね、その地域のことをもっと知ったりだとか一緒にそこで学んだことを地域になんか生かしていただくような機会だとか、そういうのをもっと拾い上げてですねもっともっとこうミックスして面白い街づくりにつなげたらいいなというふうに思っているんですが、はい、そういうことがちゃんとできている放送局で実はあまり全国にまだまだ数が少ないんです。ラジオをツールにしてみたいなところでいくと、でもちろんコミュニティラジオのもう醍醐味の一つはですね何かあった何か災害が起こった時に、はい、緊急用 の, このインフラ情報のインフラとしてのコミュニティ FM の、コミュニティラジオの在り方っていうのは実はどこのラジオ局もちゃんと意識をしてですね、このラジオミックス京都でも防災訓練をしたり、消防団員の仲間にですね こちらも入らせていただいたりだとか、常にそういう情報何か起きた時に情報がちゃんとここに集まってこちらから発信ができる体制っていうのを作っていってるところなんですけれども、そういうところでは各、切磋琢磨しながら他の放送局もですね、はい、今いろいろなその仕組みを使ってやっているんですが、
はい、
このラジオミックスのもう最大の特徴でいうと一つは、NPO で放送局を立ち上げたと、いうこと、そしてそこには行政職員も地域の商店者経営者の皆さんも、はい、いろんな方が実は関わってこの放送局を立ち上げたっていうところが一つ特徴的なところだと思いますね。
そうですね、多くの方たちの手があってからこそ立ち上がったラジオ局なんですよね。
そうですね、さらにいろんな大学の、大谷大学をはじめ、皆さん大学の連携と協力もあってできたっていうのもありますね。
そうですよね、他の大学で言ったら仏教大学さんとかもそうですね、三大とかもそうですし、他の大学の方たちも本当そう思ってると思うんですけど、なかなか、大学の授業の一環でラジオをするっていうのがなかなかないと思うんですけど、
実は日本ではなかなかないんですけれども、はい、世界では実は各大学が放送局を持ったりして持ってるんですよ。
そうなんですか。
で、メディアに就職したいって思われる方は大学の中その、授業で学ぶことはもちろんですけれども、
はい、
こういう地域のラジオ局自分の大学のラジオ局にインターンをして、さらにそこで深めて技術的にもいろいろ習得して既存のメディアにこうステップアップしていくっていうような流れがあったり、ちゃんとそのメディアのメディアをちゃんと体系的に勉強ができるようにいうようなことがあるけど、日本はねなかなかそういうような機会が作れてこなかったりだとか、制度的にもそういう部分をしっかりこうしてこなかったというような歴史があるので、この京都ですね、ぜひメディアを学ぶ人は京都にですね、呼び込みをかけていきたいなというふうに思ってますけどね。
はい、なるほど、ちょっとした先進、なんかちょっとした日本の中ではね、何でしょうか、最先端といいますかの取り組みではあるってことですよね。はい、それではまた後半の方ではですね、太田さんのことについて深く知っていきたいなと思います。はい、それではここで一曲お送りします。 HKT48 で12秒。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
後半も引き続きラジオミックス京都を運営する NPO 法人コミュニティラジオ京都副理事長の太田光平さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前半の方では、ラジオミックス京都がどうやって建てられたかとか特徴とかそういう話を聞いたんですけども、後半の方では太田さんのことについていっぱいな知っていきたいなと思っております。
はい、
はい、まずですね、太田さんがラジオに興味を持ったのはいつ頃からなんでしょうか。
そうですね、小さい時からラジオは好きだったんですが、特に興味を持ったのは中学3年生とか高校1年生の時で、
はい、
ラジオというより放送に興味を最初持ったんですね。でそれは何かというと、自分がやってることがテレビに取材を受けたりだとか、ラジオに出演させてもらったりだとかする機会が早い段階であったんです。でその時にいつも聞いたり見たりしているそのテレビやラジオっていうのはこういうふうに事前に打ち合わせをしてこういうふうに作られてんだみたいな経験をしたらですね、一気にそのテレビとかラジオの見方聞き方っていうのが少し自分の中で変わったんですね。なんでこのテレビとかラジオっていうのはもちろんプロの方々、それがお仕事されている方々は全然いいんですけれど、もっとみんなが、作り手に、回れるような形になんでなってないんだろうな、 取材して取り上げていただく機会はあってもそれとかゲストで呼ばれる機会があってもそれを1から10まで作る機会っていうのは相当少ないんですよね。なので、まあ、そういう面からするとこういう、なんていうのかな、作り手にみんなが回れるような放送局の在り方っていうのを京都に、僕は実はもうあの京都出身ではなくて実は実家は東京なんです、なのですごいよそ者なんですけれども、こういうラジオ局をみんなで作ろうって言った時にですね、あのいろんな人に話すと共感をしてもらったりだとか、その作る過程の中でぐっとその京都のいろんなその動きを知るとか情報が入ってきて、逆に僕もいろんな情報を持っているのでそこで交換する中で、あそうなんだ、それだったら一緒にやろうよとかね、それでどんどんどんどんその人のつながりとか、自分のやりたいことが実現に向かうようにこう広がっていったというような、ことがあります。なのでラジオはその私にとって、まあ、すごい身近なものではあるんですけれども、どちらかというとやっぱりここを作る過程だとか今やってる中でですね、はい、いろんなつながりとか出会いとか学びとかがあるななんていうふうに思っていますけどね。
放送、まず放送だったんですね。
そうですね、テレビでしたね、最初ね。
ちなみにそれはどんな内容だったんですか。
それはねちょっと固い話なんですけど、まあでも自分がその中学とか高校でやっている生徒会の活動とかがね、はい、とか自分が個人でこうやっている活動を、特に京都は地球温暖化防止京都会議っていうのが京都でありましたけれども、はい、それであの京都に実は高校2年生の時とかずっと来てたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へえ。
で会議場の中で、まあ、高校生頑張ったらこんなに CO2 減らせたのにどうして国はこんな小さな話してんですかなんてプレゼンする役で来ていて、はい、で僕は学生時代は立命館大学に過ごしましたけれども、その高校時代にずっと立命館大学に泊まり込んでたんですね。
へ
え。東京から、ね、来て、で一人で京都に来て、京都すごい面白いなと思って、最初に来たきっかけ、なので それが、まあ、そういう活動が、まあ、いろんなところで取り上げていただく機会が当時多かったんですね。で自分がこう言ったこととちょっとニュアンスが違うその新聞とかね、書かれ方してたり、こんだけ長く喋ったのにあこういうふうに編集がされるんだとか、いうのをまあね、もっとこういうふうに書いてくれたらいいのに、ここの部分じゃなくてこっちの方使ってなんでくれないのみたいな。でもそれやっぱり編集される方の意図もいろいろあるし構成もあるので、まあそういうもんかと、いうような感じでしたね。
そうやってね、まあ、テレビとか、まあ、新聞とか、まあ、いろんなメディアがあの関わりがね高校時代からあったと思うんですけども、はい、うん、まあ、今はあのこういうコミュニティ FM の、ね、はい、世界にあの携わられてるっていうことなんだけども、まあ、この中でこういろんなメディアの中で、まあ、コミュニティ FM も面白いなとか、こんなところは魅力的だなって思う部分ってどんなあたりなんでしょう。
そうですね、まあ、どちらかというとその既存のメディアでいくと、はい、やっぱりその有名な方とか、はい、タレントさんとか女優さん、まあ、わかんないです、いろんな方いますよね。そういうみんなが分かっている方々の方がどういうことを考えてらっしゃるんだろうなとか、今何してんだろうなみたいなことが日常 の, そのメディアからずいぶん流れてくるんですけれども、実はもう お隣さんだっていろんな、先ほど最初も言いましたけれども、いろんな動きがあるんですよね。もしかすると娘さんがご出産されたとか、少しちょっとおばあちゃんが体調悪いんだっていうのがあるかもしれない、農作業してる、まあ、家庭菜園してるで、こんな大きな人参が取れたんだとかね、まあ、いろんなことがあると思うんですよ。でもそれってすごくその小さい話のようで、その地域にとってはすごく大切な話だったりだとか、実はその何が大切な情報でそうでないかって人によってみんな違うし、でコミュニティ FM って一口にコミュニティって一口に言ってもみんな違うコミュニティを持ってるんですよね。いろんなところに所属していたりだとか、いろんな関係趣味思考にもよったりだとか、自分が会社かもしれない、それ学校かもしれないし、いろんなコミュニティを一人一人がたくさん持っていて、それがどんどんどんどんこう重なってはいるんだけれども、それ緩いつながりだったり、それをだからもう緩いままでもいいし、もっと強固なものにするしていくことが、もしかすると地域の課題を解決することにつながるかもしれないし、って考えると、実はあのコミュニティ FM を私がやりたいなというふうに思った動機の一つは、やっぱり実はみんながその放送の作り手に回れたりだとか、地域の情報をどんどん積極に発信していく、情報がその地域の情報が流通することで、実はもっともっとその地域のことにみんな目を向けるかもしれないし、あのもっと自分の愛着持って暮らし、そのなんていうかな、プライドを持ってそこで生活をもっとされるかもしれないし、自分の地域って知ってるようで知らないですよね。いつでも行けると思ったら行かないしね。
そうですね。
実はそうだったんだみたいなことが、自分がやっぱそこ住んでてよかった、これを守り育てたいなっていう意識にもつながるかもしれないですね。
うんうん、その点ではコミュニティ FM もすごく面白いです。
そうですね、
今までねあんまりこう気にならなかったこととかもちょっとこう気になったりとかね、うん、することもあるかもしれないですよね、
うん、いやだから逆にねこうやって、まあ、今回この、ね、皆さんの番組はですね、90回を迎えたと、
はい、
でまあ、あの皆さんの代はね今やられているあの馬瀬くん含めてですね、はい、この裏方の今 PA をやってらっしゃるメンバーもディレクターやってるのもみんな実は大谷大学の皆さんでこれねされてるわけですよ。
はい、
なのでこの番組まあねもう1から10まで皆さんで作られてるわけですけど、逆にこういう経験をね1年2年して、
はい、
うん、なんか変わったことって逆にありますか？
そうですね、僕からでいいですか？わかりですか？僕はそうですね、もともとあのちょっとコミュニケーションがあんまり上手くなかったんですよ。
うんうんうん、
あのまあ本当にあの人見知りはなかったんですけど、なかなかこうなんて喋ればいいのかとか、どう話を続けていけばいいのかっていうのがすごい苦手だったんですけど、まあこうやって1年間ですねやらせていただいて、やっぱりその取材相手のまあいろんなお店の方だとか、まあゲストさんの方だとかにお話をさせていただくときに、まあ次にこういう話をさせていただこう、じゃ あここで引っかかりが起こったから、じゃあこのことをもっと掘り下げていこうっていう、そういう転換っていうか頭の中の切り替えができるようになってきて、もうコミュニケーション能力はちょっと上がったんじゃないかなというふうに、そこが僕の成長じゃないかなと。
なるほど、はい、そうか、それは大きな転換だよね。
そうですね、はい、
で逆にまあ、それは、ね、いろんな人とのコミュニケーションのきっかけとしてのラジオっていうので生きたと思うんですけれども、はい、こうやってねインタビューこの、まあ、生で番組をやる、これで、うんうん、はい、この事前には打ち合わせを少し今日はさせてもらいましたけれども、そ、はい、逆にその僕も最初そうでしたけど、テレビとかラジオの見方聞き方変わったんじゃないですか？
そうですね、なんかあちゃんとその制作段階でそういうなんか準備があったんだなっていうのを知ることもできたし、
うんうん、
なんかそう思うとなんかあちゃんとこの人らも頑張って作り上げてんやなっていうふうに思いますよね。
なるほどね。どうですか、今 PA をされてますけど、お名前と。
そうですね、杉山くんと中山くん、ね、
中山くんは、
ミキサーやってます、杉山です。
うん、
僕は1年間やってきて、それゲストさんが出られるたびその人の人生に触れていくわけで、
ほう、
はい、その人生はいろんそれぞれがいろいろなことある十人十色だなっていうのを思ってて、ほうほうほう、その人の人生に触れていくことで自分たちもそういった人生を触れていって、
うん、
で結果的に自分の糧にできるんじゃないかなっていう意味では、うんうんうん、いいことなんじゃないかなと思います、
ね、なるほど、まあ、いろんなことを知れるよね、ここに多分、ね、あのミキサーをやっていて、いろんな人の話をこうやって聞いてると、
そうですね、
それはいい経験ですよね。
うんうんうん、
どうですか
中山君
2年目。
そうですね、
はい、そうですね、はい、こんばんは、3回生の中山です。ディレクターさせてもらってます。僕はあの第1回の放送から関わらせてもらってまして、それこそ第1回の北区長が参加ゲストの時から、はい、ずっと携わらせてもらってます。そうですね、さっき馬瀬くんも言ってくれた通り、人と話すことがやっぱり多いので、そういった意味で話す力っていうのはどんどんついてきたかなというふうに感じてます。はい、あとディレクター業ということで、今いる馬瀬くん、杉山くん、赤澤先生ともどもとみんなと一緒に 手をつないで一生懸命一緒に、うん、番組作っていこうという気持ちですか、うんうん、その気持ちをうまいこと持っていけるようになったっていうのはすごい成長だなと思っています。
なるほど、今ねみんなどっちかというとスキルの話をこうしてくれたんですが、
はい、
例えばこれ今北区上京区だと、まあ、大谷のねその大谷大学の情報ももちろん発信をされたりしますけれども、うんうん、随分北区上京区にこう入っていろんなあの方々を紹介するような機会場面が多いと思うんですよね、取材しに行ったりだとか、はい、その点でいくとどうですか、見たあの北区上京区の愛着というか京都に対する思いとか。
そうですね、僕左京区出身なんですけども、うん、まあ、北区は本当にあの塾、高校時代塾に来てたりとか、まあ、大学が今ここだったりとかするんですけども、まあ、全然知らなかったところが北区にまだまだあるんだなっていうのを、まあ、こうやって取材に電話させていただいていっぱい知りましたし、あもう商店街の方たちだったりあったかかったりする人もいっぱいいますから、もう本当にもっともっと北区になんかいろんなとこ散歩して知りたいなとか思ったりは、すごい愛着は湧きましたね、大きく。
なるほど、じゃあ見方も変わったし、
うん、そうですね、
街、
う
ん、にいっぱい知り合いがいるっていうのも大きいですかね。
そうですね、
このね番組紹介されて、
うんうん、大きいです。
だからそういうことっていうのを多くの学生さん、またその地域にお住まいの方々にもっともっと経験をしていただきたいと、 はい、経験する中でやっぱり町の見方とか関わり方とか自分の役割なんかも見えてくるかもしれないですし、うんだからそういう面でいくとこういうラジオ局が地域にあるかないかとでは、うん、多分その町の顔っていう、まあ、作られ方とか変容の仕方も多分違うんじゃないかななんて僕は思ってるんですよね、
はい、なるほど。そうですね、もう本当に北区どう変えていくかって自分たちもここで僕らにもちょっとはかかってるというか変えられてるのかなっていう感じが
しますね。いやでも地域の方々嬉しいと思うよ、学生さんが取材しに来てくれて。
ああ本当ですかね、
うん、いろんな話を聞いて発信もしかもお手伝いしてもらってる。
そうですね、うん、はい、ですね、最後になるんですけども太田さんが今後ラジオミックス京都はどんなようなラジオ局にしていきたいですかね。
そうですね、まあ、今までの話も少し踏まえると、はい、やっぱりこのラジオ局が地域の中で、はい、みんながこうもっともっとその使ってもらいたいと、ここに情報が集まってきて、情報が集まってここからもちろん発信はされるんだけれども、はい、発信するだけじゃなくてそれをもっと一緒になってこう作ったその情報を作っていくところ含めてね、
はい、
僕は一緒にやっていきたいなというふうに思いますし、はい、面白いことや、を一緒になってこう起こしていく、はい、また面白いだけじゃなくてその地域のねどうしても課題やいろんなこともあるわけですよ、
はい、
そういうところも一緒になってこう解決できるようなラジオ局でありたいし、何かあった時にもここがやっぱり基盤になって果たせる役割っていうのはいろいろあると思うので、そういう時もちゃんと活躍できるように準備を進めたいというふうに思ってます、
はい、なるほど。そうですよね、まあ、本当に北区に大勢の方たちにこの、まあ、ラジオを聞いていただきまして、まあ、本当に先ほども太田さんが言われたと思うんですけども基盤となるような曲にしていけたらなと思っております。はい、そうですね、このハッピートークハッピーアワーもね、ともどもよろしくお願いいたします。
いえいえ、はい、長く頑張ってもらいましょう。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ハッピートーク本日のゲストはラジオミックス京都福利、NPO 法人コミュニティラジオ京都副理事長の太田光平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。 AKB48 でキスまでカウントダウン。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えいたします。本日は大学からのお知らせ1件、そして地域からのお知らせ1件です。まず1件目、京都ユニバーサルミュージアム主催、大谷大学図書館協力、京都ユニバーサルミュージアム触る学ぶ展覧会、子どもを守る守り神をお知らせします。この展覧会は視覚障害者も楽しめる触って楽しむ展覧会です。展示のテーマは放送絵という浮世絵です。江戸時代放送、今でいう天然痘が流行すると放送にかかった子どもの注意を祈って放送絵という一枚の浮世絵を渡していました。放送絵は見る人を笑顔にします。この浮世絵からはたとえ困難な状況に置かれてもそれを受け入れて笑うことで前向きでしたたかに生きようとする日本人の精神的な一面を垣間見ることができます。展示期間中、中世日本研究所女性仏教文化史研究センター研究員の寺岡茂樹さんによる笑って直す放送絵の解説も催されます。ぜひこの機会にご来場ください。開催日時は2月8日木曜日から15日木曜日、午前10時から午後5時30分までです。会場は大谷大学コール館1階図書館です。開催期間中土日祝日はお休みとなりますのでご注意ください。詳しくは大谷大学のウェブサイトをご覧ください。
続きまして北区の地域情報を一件ご紹介します。この番組をお送りしていますラジオミックス京都のすぐ隣、ギャラリー北王子の鉄道企画第3弾鉄道展をお知らせします。今回の展示では鉄道模型のふれあい運転会をはじめ、乗り物絵本グッズの販売や鉄道写真ナンバーワン決定戦などが催されます。小学生以下の子どもたちには素敵な記念品もプレゼントされます。この機会にぜひ見るだけじゃなく 体験できる展示をお楽しみください。開催日時は今週末2月10日土曜日、11日日曜日、いずれも午前11時から午後8時まで。会場は烏丸北王子南西家路大垣書店本店4階ギャラリー北王子です。入場は無料です。ギャラリー北王子の鉄道企画第3弾鉄道展に関するお問い合わせは大垣書店電話番号075-468-1800 075-468-1800まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に1曲お送りします。 SKE48 でチョコの奴隷。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、ここで告知一ついいですか。
どうぞ。
はい、すみません、告知したいことが一つあるんですけども、3月10日ですね、3月10日の土曜日ですかねに、ですね、京都市、京都市じゃないです、京都府、東向こうですね、うんうん、東向こうにありますセカンドルームスという、ライブハウスでですね、うん、私山瀬健人がですね、ライブをさせていただきます。
前もやったとこやね。
そうですね、うんうん、いつもここでお世話になってるんですけども、うんうん、はい、今回はですね、僕の他にですね、今のところ決まっていらっしゃるのが、バケモンさんとスネークさんっていうこの2つのグループが出ることが決定しております、うんうん、まあ、そこに加えて私が参加することになってます、はい、で料金が1500円でして、始まるのが夜の7時からになっております。はい、全然どなたでも来ていただけるようなライブになってますので、ぜひ来ていただけたらなと思っております。
まあ、ラジオを聞いて生うませくんを見てみたいという人が
いるんですかね、
いたらね、わからないけれどもでもまあ春休みはじゃあそういう、音楽活動みたいなのに割と力を入れる感じですか。
そうですね、まあ、今回のその3月10日にもそうなんですけども、うんうん、まあ、僕今オリジナル曲が10曲あるんですけども、はい、まあ、ここに10日に3曲2、3曲させていただこうと思ってるんですけども、そこで、まあ、オリジナルの新しい曲を新曲を何個かできたらなと思っています。はい、
なんかいいよね、なんか学生らしくて青春な感じで。
あ、いいですかそうですね、去年の暮れですかね、うん、にも事務所にも、所属させてもらいまして、はい、なので、まあ、ここから頑張って音楽活動を続けていってですね、皆さんに知っていただけるようなシンガーになれたらなと思っております。はい、
まあ、ラジオの方もね、春休みまた続いていきますんで、
はい、
引き続きね、うませくんにもちょっと休み期間中ではありますけれども
そうですね
みんなでね、ラジオの方続けていきたいですね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、本当に、まあ、ラジオではもう北区のことね、いっぱい先ほどの話にもありましたけども、うんうん、発信していきまして、うん、まあ、どんだけ北区がいいところかっていうのをね、うん、皆さんにもっともっと知っていただけるような番組にしていきたいですね、うんうん、
ぜひね、この機会に、授業ない期間にうろうろしてもらってね、
はい、そうですね、
またね、ゲストね、お世話になったところにもまたちょっとね、会いに行くのもいいかもしれないですね。
そうですね、は
い、
授業の中で実は探索した中で、うんうん、杉山くんといいなと思って写真撮ったところがいっぱいあるので、うん、まあ、それを休み期間に行けたらなと思っております。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。